最近あのうちのバカ女房なんですけども、うん、まあろくなこと言わないじゃないですか、私うちの女房は。ところがやっぱこいつすごいなと思うのがあったんですよ
リスペクト、
リスペクト、やっぱすごいなと思うのは、まず鍋の火のかけ方がめちゃめちゃなんですよ。
あら、え、めちゃくちゃ、
めちゃくちゃなんですよ。半分ガス台からずれてて、
あれ嫌だな、
半分ガス台からずれて落っこちるギリのとこに鍋が乗ってて、
狙い、
え、狙いじゃないですか、バタバタやってるから。それでその空いてるとこに何だかしない、それにある別の鍋の蓋が乗っかったりして、それが空加熱されて
るんですよ。嫌だよね、
すごい嫌なんですよ。
火事になるじゃん。
そうそうそう、そうなんですけども、それで、ね、うまいもの作るんですよ、どういうわけか知んないけど。でそこはね、どうなんだろうと思ったんですけど、感心したのがこの間気がついたんですよ、いつでも包丁がキンキンに研いである。
ああ、そうか、包丁か。
包丁はね、どうもね、本人研いでるみたいなやつだ。
ああ、なるほど、
ね、使うたんびに切れ味がいいんで。
うちは堺だからさ、
はいはいはい、
包丁に関してはうるさいからさ、
うん、ですよね、うん、
だからやっぱりね、包丁は、いい包丁は一生ものなのよ、研いでいけば、うん、どんどんちっちゃくなるのよ、
うんうん、
どんどんどんどん研げば研ぐほどちっちゃくなる。だから職人さんの包丁はちっちゃくなってる、絵に比べてちょっとちっちゃいよねっていうぐらい、うん、研いであげないと、あの、危ない、手切る。
あ、逆にそうですよね、
包丁は
切れ味の悪いやつほど切る、
力、力入れちゃうから、はい、力で切ろうとするから、手切る、危ないから包丁は研がないといけないし、あの包丁の扱い方とか、でも包丁は乾燥させなくちゃいけないし、出しっぱなしでもいけないんで、
うん
うん、包丁の扱いっていうのが、まあ、火にかけるよりもっと基本のベースのところなのかもしれないね、う
ん、そこはね、研いでるんですよね、うん、ふと気がついたんですけど、あ、こいつ研いでるんだ、
リスペクトしてるね、うん、でもリスペクトしてるとさ、エッジ高ぶるよね、リスペクトがない、
なかなかやらせてくれないんですけどね、
うん、それも高ぶる一つの要素なんだけど、
はい、そうです。
でも、あのエッジってリスペクトがある方が絶対高ぶるよ。
あ、そりゃそうでしょう。
だから愛だけではダメだって。
あ、
愛にリスペクトが加わった時に高ぶるんだって。これ両者からね、両者だから、奈良ちゃんのこの人がこんなことしちゃいけないって、こんな人とこんなことしちゃいけないとかっていうのはリスペクトでしょ、は
い、あ、そうかもしれないですね。
だから、こんなこのパンチラを見ちゃいけないっていうのは、それリスペクトとのこう葛藤だよね。
そうですね、
うん。この間のその結局さ、大魔神、
大魔神、はい、はい、大魔神、
はい、見直したら、
映画で大魔神ありましたね、はい、
見直したら、
ええ、
大きくなってないよ。
なんかでもあれ、結構すごい大きく見えるんですけど、
4.5メートル、
はい、はい、
だから、あれ仏像だから、拝んでる仏像が、
ええ、ええ、
善人が困ってる時に、
ええ、
こう大魔神に変身、あの、まあ、普段も大魔神様って呼んでるんだけど、
はい、
埴輪の顔からいかつい顔になって悪人を懲らしめるっていう、そういう展開なの。だから建物的には屋根の上ぐらい。なかなか監督さんはね、あの有名な監督さんがみんな撮ってる当時。
だってあれ大英、
大英、
大英が
時代劇だ、
起死回生で、うん、何とかしなきゃいけないっていうことで、う
ん、すごいね、あの特撮のねスタジオを作って、で時代劇としてちゃんだって、ほとんど出てこないんだよ
大魔神が、はいはい、最後の方まで
ほとんど出てこないんだよ、
は
い、
民がもう抑圧されるってところ、
これね、怪獣映画じゃなくて時代劇だね、
うん、
怪獣もちょっと出るっていうぐらいドラマがカチッとしてるんだよ。もう本当に最後のワンシーンぐらい、あの予告編では全編それみたいな感じなんだけど、うん、大魔神怒るなんかだと恋愛ものだし、逆襲は子供たちのなんかスタンドバイミーみたいな、子供たちが冒険するみたいな話なんだけどね、うん、というのが、まあ、見直してみて、記憶の中で入れ替わってるみたいなのがあるっていうのがなかなか面白かった、はい、続きもんとして気になったらやっぱり見てみないといけないね。でも子供の時にさ、こういうヒーローものとか見てると、
ええ、
それでもリスペクトじゃない。リスペクトって結局はその人の軸がどれだけあるかっていうことにつながってくると思うけどな。軸を持ったら、うん、なんか自分が好きな世界を持つことによって、奥が深い、上には上がいる、
うんうんうん、そうですね、
うん、ということで、俺が俺がとか、あ、もう全部分かったとか、
うん、
全部分かったっていうことは勉強すればするほど分からなくなるよね。ますます分からない。あ、いや、自分が知ってる世界がほんの一部だったって感じていくのが、これが謙虚なことだし、勉強していくっていうことだよね。
嬉しいですよね、それはね。
なんかますます分からない。 やればやるほど、あ、ごくこれが一部だったんだっていう、これさえ分かればもう全部分かるに違いないと思って、そのことが分かった瞬間にそれが入り口だったって、ごく一部、一面クリアしただけで次また無限に何面も存在するんだっていうことがやっと分かるっていうことだね、うん、それが多分リスペクトだと思うな。今だから今日の話の3つのね、最初の人が男と張り合って自慢するっていうことも、はい、これも俺が俺がだよね。2番目のお母さんが好きになれない、これもまだ子供だから僕僕って言ってる
ですね、
これ俺、これ俺が俺がなるんだよね、
はいはい、
3番目の人も一流大学出てて一流企業に勤めるからなぜモテないんでしょうみたいな、
みんな大人になってないですね、
俺が俺が女性をリスペクトする感覚はよく分かりませんって、まあ、あのそれが言えてるだけ偉いかなみたいなくらいの世界だよね。
まあ、でもそれは、
うん、
な
ぜリスペクトなんかしなければいけないんでしょうかっていうよりは、うん、
まあ、別中の2でそういう話があったからっていう気温がありますから、
ね、
うん、だけどやっぱり私女の人尊敬しますよ、自分にできないことできるじゃないですか、
うん、それだけでもね、なんだかんだ言いながらお釈迦様もお母さんから生まれてんだから、キリストさんが偉いと言いながらマリアさんが偉いんだからね、キリストさんの上にはマリアさんがいる、上位概念を。でも女の人だよね。いや、女の人にはかなわないって言ってる人ってモテるよね。
はい、かないません。
うん、女の人にはかなわないって言ってる人は絶対モテてる人で、そういうね。いや、女の人ってすごいよねって、うん、尊敬するわみたいなこと言ってる人のが絶対モテるよね、
うん
うん。未来社会って、それもかなり遠い未来じゃなくてね、世の中がこれからどういう方向へ進んでいくのかっていうことでね、それを僕らは文化の世界に生きる人間っていうのは1000年先、1万年先どうなっていくのかっていうことを考えるのは僕らの仕事なんでね、経済の仕事とか政治の仕事ってもっとターンが短い、今年どう稼ぐかとか、今年あのこの財政赤字をどうするかってもっとショートレンジで、ね、でも文化の人間って1000年単位、1万年単位で考えなくちゃいけない、という単位で考えていくとね、
うん、
近い将来、これもそんなに遠くない近い将来、男がいなくなるっていうのはもうまず間違いなく言える、男がいなくなる、いらなくなる、
いらなくなるんですか、
うん、世の中に必要ない、女性だけで子供が産めるようになる、もうすでにネズミの仲間でこれが始まって、メスだけで子供が生まれ始まる、いらない、だから女性は女性だけで子供が産めるようになって、で女性だけで働いてるじゃん、だから男はいらなくなるっていう時代がまもなく、気づかれたらおしまいだよ男っていらないじゃんって、
まあ、そうですよね、
気づいたら終わりだって、だっていらないよ、恐竜のいる時代じゃないし、
火を守んなきゃいけないわけでもないです
よね、全然何にもない、もうだからあのマンモスを追いかけてくる必要は全くないから、
ギャートルズの世界じゃないわけですね、あの骨に肉ついたの食ってる時代は、うん、男は確かに役に立ちましたね、
その間は必要だったんだけど、今もうこれからの未来に男は必要なくて、そうなると今まで肉を取ってくるだけの男が求められてたのが、うん、そうじゃなくてもっと心の支えになるような男だけが必要になる、エッチも子供を産むためじゃなくて、子供はもう自分たちで産めるから、
うん、
セックスで満足させてくれる男だけが必要になる、でそれはそんなに数はいらない、あのみんなで共有すればいいわけだ、だから圧倒的に男は絶滅するんじゃなくて、
うん、
女性が100人いて男性が1人みたいなような形態にまず間もなく近い将来、
千年後ぐらい、
いやこれがね、これがね、動物の進化ってね、コンタムリープって言うんだけど、突然起こる、要するにあの女の人たちは女性だけでは今子供は産めないと思ってるじゃん、でも医学的に何かが発見とか発明された瞬間に、
はい、
あ、いらないんだみたいな、
はあ、
いうことに気づけた瞬間にこれで飛躍的に変わるで徐々に変わるんだよ、だから近い将来という言い方しかできないのは明日それが起こるかもしれないんだよ、だって何年後に iPad みたいなのが発売されるかなんて分かんない
わけですよ、確かにね、
突然できるわけだよ、で一瞬で変わるわけじゃん、携帯電話こんなに使われるっていうのは、まあ、僕らがサラリーマンになった頃にはまだ分からなかったよね、
分かった、
だってポケベルを持たされてるおじさんたちはかわいそうだなって言われてた時代だからさ、っていうのを同じである時突然時代っていうのは変わる瞬間が来るので、うん、
あ、男あのは実はある瞬間気づいたら男は世の中からいらなくなってる。そうした時に本当に必要な女性が求める男だけが残るっていう時代が間もなく明日来るかもしれない。そんな時に自分は何ができるか、そんな時何ができる、そんな時に女性は自分にないものを持っている男、自分にないもの、うん、そしたら奈良ちゃんがすごいマニアックなものにすごいこれ面白いんだわって言ってるところが奈良ちゃんの魅力になって、
なるほど、
意味が分からない、自分たちが意味が分からない、うん、すごいって、
うんうん、
でこれすごいんだわって言ってる人は俺が俺がって言わない、言わない、これすごい、これがすごいって言ってる、
うんうん、
こんなのを作るやつがいるとか、
うん、
この世界を知ってるすごい人がいるんですよ、
うん、
自分のなんか分からない奥深いところまで知っている人みたいな、ここに女性は惹かれるよね、
うん、
ミステリアス、これはもうロジックじゃない、
そうかそうか、じゃあ男っぽくて俺は俺はっていう人はその流れからは、
もうそれ原始時代だよね、
うん
俺が俺がなんて言わなくても女の子は群がってくる流れにしないと、競争し合ってるような男はどっちも女の子興味ないよ、ちゃんとした女の子
は、はいはい、
競争し合ってる時点でもう、あ、これはもうここで戦ってるうちに他のところへヒュッていくよね、こっちの勝者の中からは相手は選ばれない、ところがそれが分かってないと俺が俺がって言ってると、なんかこのこのトーナメント戦を勝ち抜いたら
なんかあるような気がしますよね、
なんか得られるみたいな、
うん、
はなからそんな戦いに混じらない男が、
うん、
女の子をヒュッていく、ということで今日この3つで、はい、面白かったね、これ
面白い
です、深いですね、
深いですよ、
うん、
というこの深いのを聞いてる人がモテるということでこの深さは分かるって、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。